はい。
バーボンシアター、早田です。
一家です。
一家くん、最近仕事どう？
少し落ち着いてきましてね。ちょこちょこ休みも取らせてもらってて。
だよね、この間休みちょうどあってさ、映画見に一緒に行けたもんね。
はい。なかなかね、今までは難しかったんですけどね。
そうそう、意外とね、この二人で見に行くとか意外としてないっていう実はね。
はい。そうなんですよね、はい。
まあ、社会人だからね。
はい。
なかなかこう、仕事の都合でお互い行けなかったりするんだけど、この間行きまして。
はい。
行った、その映画館と有楽町のですね、スカラ座ですね。
はい。650何席ある、
はいはいはい、
結構大きい映画館でしたよね。
大きかったね。あれ、何メートルなんだっけ？
ね、シネマスコープで横が14メーターちょいぐらいの。
スクリーンなんだよね、だから。
スクリーンですね、はい。
でっかかったよね。
これはなかなか、都内でも結構ベスト10ぐらいに入るんじゃないですかね、この大きさは。
うん、まあ、迫力満点だったね。うん、やっぱでかいのはいいなと思ったんだけど。で、見たのがさ、あれ、グリーンゾーン。
はい。
スカラザのその14メートルで。
14メートルで、はい。
まあ、よかったよね。
あ、もうごちそうさまでしたって感じでしたね。
池君的にはもうかなり良かったんじゃない？
あ、もうかなり楽しめましたね。はい。
どの辺良かった？
なんか、そんなに固くしすぎてないのが良かったですね。
戦争がどうして始まったのかみたいな。イラク戦争か。
イラク戦争、はい。
イラク戦争の話で、大量破壊兵器が出てこないっていう、うん、どうしてなんだっていうのをこうマットデーモンが探すっていう、
はい、
なんでなんだっていうことをまあ突き詰めていくって話なんだけど、はい、っていうところね。
そうそう、結構もう冒頭からそういう情報が出るじゃないですか。
うん。
でまあ戦争ものでね、その現代戦の戦争を描くってなるとまあ割と固めな描写になると思うんですけど、
うん、そうね。だからしかも結構その現実に即した内容っていうところになってくとね、そういう映画多いからね。
そうそうそう、余計にね。
うん。固くならざるを得ないっていうか、その、白人社会の憂鬱みたいな。
あ、そうそうそう。
雰囲気になってくるよね、どうしても。うん、なんか、その主人公もその罪の意識を感じて、
そう。
みたいなね。最後はなんか、バッドエンドみたいな。
そう。うん。
なんか、すっきりしないわっていう終わり方するんだけど、ね、グリーンゾーンはね。
そうそうそう。いい意味でのなんか作られたドラマ感というか、
うんうん、割り切られてるよね。
うん、その辺がね、なんかああ気持ちよかったなっていう感じでしたね。
そうそう、だからその割り切ってるってとこで、だから映像表現とかもさ、僕がいいなと思ったとこは、その映像がさ、もう絵になるカットがとにかく多いっていうかさ。
そうですね、はい。
いくらなんでもそんなにそのモニターを映す必要はないやろうぐらい。なんかちょっとアニメに近いぐらいのね、モニターグラフィックス使ってない？あれ。
うん、なんか、わかります、それは。
まぁちょっと映画よりは、アニメの表現に近い戦闘でのモニター表現とかが多くて、それ絵作りが結構現代的だなっていう。
なんかゲームっぽいというかね、なんか。
そうだね、うん。
そういう感じありましたよね。
その GPS 使ったりしてさ、敵と味方を見分けるみたいなことするんだけどさ、まあさすがにそれはできんやろみたいな。多分、うん。
多分あのレスポンスでは無理だよね、多分。
うん、すごいなんかもうリアルタイムで出てくるんじゃん、あの映画の中では。
うん、そうですね、はい。
さすがにそこまではないだろうっていうね、そういうあの嘘のあの描き方してても別にね、結構爽快に見れるあの速さがあるよね、映像に、
うん。そういう流れになってますもんね。
おいおいおかしいやろっていう前に状況の面白さが先行してくれるっていう。
はい。
よかったなっていうのは僕その辺ね。ちょっと戦争ものってお堅いなっていうイメージある人は結構グリーンゾーンは逆におすすめですよね。
逆におすすめです。マットデーモンも出てるし。
そうそうそう。いいよね、マットデーモン。あれ、今回。
いいと思いますね。さすがっていう感じで。
だからさっき言った白人の憂鬱みたいな弱々しさがないよね、主人公に。
あ、ないですね、はい。
うん、マットデーモンだから。
そうそうそう。割とね、一貫した意志でね、動いてくれるから、ね。
戦争映画系が OK な人も、ちょっとっていう人もおすすめな映画だったなーって感じですね。
まだやってるんですかね。
まだしばらくやるんじゃないですか。
ですよね。まだ公開してそんな経ってないですもんね。
うん。この収録の後どれぐらいやるかちょっとわかんないけど、多分公開する頃でもやってると思うよ。
ですよね。おそらくやってますよね。
おそらく何巻かはやってるはず、都内でも。なのでぜひ おすすめです。では、まあ、今回はこの後本編入ります。じゃあ今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、本編の方は映画の話ではなく、
アニメの話でもなく、
あ、ないというね、どっちでもない、何なんだという話なんですけれども、実はですね、この度はこのバーボンシアターポッドキャストがですね、累計登録者数が500人を突破いたしました。
ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。リスナーの皆様のおかげで、突破できたということでですね、感謝の気持ちを込めまして、一家くんがイラストを1枚ですね、書き下ろして、くだしちゃいました。
はい。はい、書かせていただきました。はい。
はい。500人おめでとうということでね、こう、お祭り的にね。
はい。
じゃあ、どうでしたか？書いてみて。
いや、大変でした。
大変だよね。
はい。
カラーだしね、ちゃんと。
そうですね。
いや、その、どうしてなんていう。皆さん、できればブログの画像を見ながらこの話を聞いてもらいたいっていう。
あ、そうですね。
後から確認していただくでもいいんですけども。
そうですね。
先に確認してもらった方が、この後話分かりやすいと思うんですけど。
検索エンジンでバーボンシアターと打っていただければ出るようになってるんですよね。
うちのサイトは出ます。はい。ブログの方を確認していただいて、もしね、RSS とかでその、ブログの方を見ずに聞いていらっしゃる方も、多いと思いますんで、一度ね、ブログの方、覗いていただければ、おめでとうイラストが見れますので、一曲入魂の、はい、イラストなんですけども、でも、でもなんでなんていうところが、ある、突っ込みどころのある状態になってるんで。
そうですね。
はい。見えない状態での説明っていうことになると、この、女の子がポップコーンを持ってくれてるという絵ですよね。簡単に。はい、で、おめでとうって言ってくれてるんですけど。
はい。
またまたどうしてこれ、ポップコーンを持ってる女の子っていうモチーフになったんですかね。
うちは映画とかアニメをね、おすすめするポッドキャストとしてやってるわけなんで、
はい。
まあなんか、それの宣伝じゃないですけど、映画とかアニメを表現するものは何かなっていう時に、まあ、結構映画館に行った時に、強烈にその感覚として入ってくるのがポップコーンの匂いで。
わかる。
あ、これも一つの劇場体験だなっていうのが。
あー。劇場体験の一つとしてね、ポップコーンをね。
ちょっと思いついたんで、じゃあちょっとイラストにしてみようかなということでモチーフに選びましたけどね。
なるほど。いやー、ポップコーン僕は絶対食べるからね、基本的に。
そうですよね。
そういう意味ではすごく親近感の湧くイラストやったで。
まあ、はい。早田さんからも若干のモチーフは出てますけどね。
よく食ってるやつがいたっていう。
そう、いや、食ってるない、いつも。むしろ僕はほとんど食べないんですけど。
いやー、でも、売店のポップコーンっていうのはすごいイメージあるから、やっぱり、劇場の。
うん、あれはやっぱり映画館の楽しさですよね。
そうですね。もう、ちょっと映画代金で、ただでさえ高いのに、結構高い金出して買わないといけないっていうものなんだけど、ポップコーンセットとかって。
うん、
でもね、やっぱあるとね、映画が楽しくなるんだよね。僕としては。
ですよね。ドリンクホルダーにジュースと、あとポップコーン持って。
そう、そう、入っていくのがまず楽しいし。
はいはいはい。
待ってる間もね、つまみながら、こう、M サイズぐらいじゃないと困るんだけど。ね、この絵の女の子が持ってくれるぐらいのサイズのね。
結構な大きさの。
結構な大きさの。まあ、この子は多分塩味を持ってると思われるんだけど。
はい。
だよね。
はい、これはノーマルな味で描きましたね。
塩味持ってる子ちゃんだよね。
そうです。
で、まあ、僕は必ずキャラメルポップコーンにするんだけど、50円増しっていうね。
その50円も払って買っちゃう。
払う、払っちゃう。甘い匂いを漂わせながら、
はい。
映画を見るっていうね。ずっとこう手持ち物沙汰じゃないっていうね、映画中ね。
手と口が寂しくないってことですね。
そうそう。もう五感を使ってる感じ。
こういう話だけしてると、早田さんはどんだけ太ってるんだみたいな。疑惑が生まれてきますけど。
もう全然50キロ前後なんですけど。
本人の目のために言っときますけど、まあ、ぶっちゃけ痩せてる方ですね。
うん。ぶっちゃけ痩せてる。ゆえにそういうとこでカロリーを摂取しとかないとまずいんで。
ああ。
すごいそういう劇場体験みたいなのをね、感じれるイラストに仕上がってると思うよ。
ああ、それは本当ありがたい限りですね。
っていうね、イラストなんですけども。まあ、なんかさりげなくナンバーワンって。
はい。右下の方に。
しおりさんですね。
はい、しおりさんです。
ナンバーワンということは、
ナンバーツーがあるんじゃないかと。
いうことになりますね。
はい。ナンバーツーがあるということは、
おぉっていう話ですね。もしかして、もしかして、もしかしてっていうことで。
はい。
うわ、でも、やっぱり、一家くんのやる気っていうもんがあるよね。
はい、僕も一応働いてる身なので。
これこそ一家くんの名誉のために言っておくと、すごく時間が余って一家くんも書いてるわけじゃなくて、
はい。
ね、本職の合間に書いてるっていうことだよね。
はい、そうですね。はい、
やっぱり欲しいな、リスナーさんの反応。
何でもいいんで。
ね、一家くんのモチベーションがさらに上がるような反応が来れば、ナンバー2、ナンバー3出てきて、
はい、
ね、ナンバー9、レボリューションナンバー9とか出てきて、だんだん。そのうちゼロを倒すとか言い出すんでしょ、だから。12人ぐらい集まって。
いろんな作品がごっちゃまでになってますけども。
12人ぐらいで、その、もう、あれでしょ、ギャルゲーとかになるんでしょ、多分。メディア展開的に。キ君のやる気が出たらもしかしたらそういうこともあるかもしれないです、リスナーの皆さん。
はい、あるかもしれないですね。
応援のメッセージをキ君に。ぜひ送ってあげてください。まあ、というところでね、おめでとうイラストを描きましたということで、皆さんにお知らせでしたということで。
はい。
はい。500人、ご登録ありがとうございます。今後もより良いポッドキャストを目指して頑張っていきます。二人で。もしかしたら、さらにゲストとか来るかもしれないです。今後。
はい、なんか、前回は、知ったかさんから、リンチェさんをお呼びしてやってたみたいですけど。
はいはい。やりましたよ。
なんか楽しそうでいいなって感じですよね。
うん。楽しかったよ。いいじゃん。一曲も呼べばいいじゃない。
僕も呼びますよ。
え、嘘。
本当に。ちょっと隠し玉をね。はい。
え、僕はどうなるの？
まあ。聞いてのお楽しみって感じですかね。
マジっすか。もしかしてパーソナリティ降板とかそういうまさかの展開が。
あるかもしれないですね。早田さん今までお疲れ様でしたみたいな、ね。
結構ね、普通に好評だったりしてね。そうだったら本当もう僕ガチで凹むんで、やめてください本当皆さん。
はい、温かい目でね見ていただけると。
はい、この後もまあゲストさんが来られても温かい目で見ててください。ということで、まあ長々となりましたけども500人登録ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次は1000人目指すぞ。
お
お。よし、そのちょっと段取り臭い感じいいよ。一気に。
いいでしょ。
いいよ。頑張ろう。
頑張りましょう。
はい、頑張ります。じゃあ皆さん今回はここまでです。ありがとうございました。早田でした。
ありがとうございました。一家でした。